おはようございます。静岡からあなたの上昇と達成をサポートする上昇兄貴宮口匠です。毎週火曜の朝は朝聞いてその日に役立つビジネス情報をお届けしています。そろそろ来る頃なんだけど、
おはようございます。
はい、おはようございます。
今日もなんか暑くなりそうですよ。
いやー、久しぶりに富士山見えてます。
そう、見えてますよ ね、 ね、
気持ちいいです。やっぱりこういう天気は。
そうですね、うん、でも今日すごく気温が上がるということなので、出かける方は日傘だったりとか帽子、
う
ん、
そうか、
あとはね、日焼け止めを塗って出かけるとか、
熱中症対策だね。
そうです、そうです、そうです。ね、うん、しないといけないですね。
はいはい。
さて、最近の兄貴はどうでしょうか。う
ん、先週の金曜日、
はい、
ちょっと仕事で東京へ行ってきまして、
はい、
で、まあ、仕事なんで目的いろいろあったんですけども、本当に思い何箇所か回ったんですがね、それぞれ思いがけないちょっといろんな成果がありまして、
はい、
久しぶりにというかね、もうギューッと凝縮した充実した東京出張になってですね、ちょっと久しぶりに帰りにちょっとルンルン鼻歌歌ってから帰ってきたみたいな、ちょっとね、今までちょっと悶々としてたことの先がスパーッとこう開けたようなね、感じのいろんな情報が集まってきましたんで、
はい、
やっぱりね、たまにはしっかりとそうやって東京で情報を集めてくるのも大事だなと感じました。
うん、はい、
はい、上昇兄貴の
モーニングビジネスカフェ。
はいはい、今週のテーマトークなんですが、うん、マナーということなんです。
はいはいはい。
まあね、マナー違反見つけたよとか、
うん、
あとはですね、そうですね、こんなマナーあったっていうのはちょっと最近になってしたよみたいな、そんなマナーについてなんですが、兄貴どうですか、マナーについて。
僕はですね、まあ、普段ほとんどこちらで一人で車で移動していることが多いんですけど、
はい、
やっぱり金曜日みたいにね、東京にこう出張に行ったりとかすると、どうしても新幹線の中とかですね、他の電車の中でこれだけ言われてるのにまだこういうことするかという人たち割といるんですよね。
はい、
僕なんかはですね、割とどっちかというと注意しちゃうタイプなんで、
そうなんですね、
気をつけなさいっている家族から言われるんですけど、ただね、もう本当に大きな声でね、新幹線の中でもう一人だけね、もう車両中に響き渡る声で電話をしてたりとかですね。ただ昔はね、ダメですよとかって言ってたんですけど、
はい、も
う最近大人になったので、
はい、
ちょっとね、そういう人には、あ、長くなるようでしたらデッキの方が落ち着いてお話できますよとか、あ、通られますみたいな感じで奥からね、中外へこう出してあげたりとかみたいな風に注意をするようには心がけています。
でもちょっと言い方一つで、うん、なんか注意ではないような感じがしますからね。
はいはいはい、そうですね。まあね、やめてもらうことが目的なので、
はい、
しっかりとね、その辺も気を使いながらこっちも注意したいと思いますけどね。
ということで、前回のおさらい行ってみたいと思います。
はい、
前回は就職情報サイトマイナビから、移動中に寝る、食事の下調べをしない、うん、先輩上司との出張でやってはいけない NG 行動というネット記事から
はい、はい、
上司や先輩との出張は24時間ビジネスモードでというお話をしていただきました。
そうですね、まあ、そうは言ってもですね、若手は自分がしておいた方がいいことは全て行い、しっかりとまあ気を使っていくと。そして上司は上司でですね、仕事とプライベートにメリハリをつけて、それぞれがしっかりと仕事に集中できる環境づくりを資すると。あくまでもですね、出張の目的と成果は何かということを考えながら、気持ちよくこの出張のね、時間を過ごしていただきたいなと思いますね。
はい、前回このコーナーを聞き逃した、もう一回聞いてみたいという方のために、先週放送しました内容が、うん、ボイスQのホームページトップページにありますバナーからインターネットラジオで聞くことができます。
はい、
こちらも活用してくださいね。
はい、
それではモーニングビジネスカフェ、今週のテーマに行ってみたいと思います。
はいはい、
今回は先週の静岡新聞から、
うん、
餃子三種製造販売協同組合海あもん工房という記事、
うん、
最近 B1 グランプリの話題もあまり聞かなくなりましたが、うん、県内で浜松餃子は有名ですが、裾野餃子、大社の森のお箱屋さんで食べられます三島餃子以外にも、ご当地餃子って盛り上がっているのか、ちょっと気になってテーマにしてみました。
うん、なるほど、わかりました。ではね、いつものようにまずは記事の内容から紹介していきましょう。記事では先週裾野市佐野に完成した、共同組合海あもん工房が 紹介されていて、ここでは裾野産モロヘイヤを皮に練り込み、裾野市の、タバッサという、ね、地域なんですけども、そこで採れたタケノコを使った富士山裾野餃子、そして、箱根西麓三島野菜や三島ポークなどを使った三島餃子、さらには、国内産の材料で仕上げた海アモン餃子の3種類を製造を開始したと。そしてこの加工工場では1日8000個の餃子製造が可能なので、まあ、富士山世界遺産登録などから地元の食材が注目が集まる中、地域の駅や、道の駅や、サービスエリアでのお土産としての販売も予定していると。でこの勝俣理事長はですね、知名度アップと売上拡大につながる、ことだと、そして地元でも愛着を持ってもらって首都圏でも販売したいというふうに、まあ、抱負を話したというふうに、まあ、掲載されているんですね。さてりなちゃん、
はい、
りなちゃんは餃子といって思い浮かぶのは何餃子とかどことかありますか？
私はですね、うん、単純に浜松餃子なんですけど、大人になってから浜松餃子って知ったんです、はいはいはいはい、でそこで、まあ、焼き方がねこう円だったりとか、うん、真ん中にこうもやしがあったりとか、はいはいはいはい、ちょっとなんか斬新な餃子で、ね、すごくなんか印象的なんですけどね、
う
ん、
あそうですよね、うん、まあね僕も本当に浜松餃子の存在は結構ね最近知ったんですけれども、はい、まあ、僕の印象は正直浜松よりも、まあ、栃木の宇都宮なんですよね。あ、はい、まあ、リスナーの方にもねご存知の方多いと思うんですが、宇都宮の餃子専門店にはですねほぼ餃子しか売ってないんですよね。なので注文の仕方がですね、焼きを4つに水を2つお願いしますとか、
はい、
焼き水揚げを2つずつみたいな感じで注文がされていて、それでまあ通っちゃうんですよね、
はい、
でまあ、静岡県内でも裾野餃子、三島餃子、浜松餃子というのを筆頭にですね、最近では伊豆わさび餃子で、沼津にはですね、味餃子、静岡もち宗にはしらす餃子、岩田にはですね遠州根深ネギ餃子というふうに、まあ、全ては紹介しきれないほどの実はご当地餃子ってあるんですよね、
うん、
ただですねもうこの富士宮焼きそばとか、それから三島のコロッケ、それから、神奈美丹那の乳製品、そして伊豆のわさびソフトクリームなどですね、地域には今すでに主軸となっているご当地グルメというのが存在しているんですよね、
はい、
今やあそこに行くならあれを食べないとというお客さんからですね、あれを食べてみたいのであそこに行きたいというお客様まで存在しているんですね。このように、多くの、ね、お客様たちに多くの情報が押し寄せて情報過多になってしまうとですね、逆に何を食べていいのか分からなくなって訪れたいという理由にならなくなってしまうというリスクも実際あるんですよね、
はい、
まあ今課題になっているのは多種多様にあるご当地グルメの共存共栄というのなのかもしれないなというふうに、ね、感じたんですよね。
そっか、うん、逆にっていうところがあるんですね、
う
ん、
そうそうそう。
でも私餃子が静岡県内にこんなにあるっていうのを初めて知りました、
うん、はいはい、まあ、僕も仕事柄、はい、静岡県内でねいろんなものをこう試食させていただいたり、うん、そういうね食べたり支援したりするっていう今のもあるので、まあ、いろいろ情報入ってくるんですけどね、意外にたくさんあるんですよ。
そうなんですね、うん、ということは兄貴今日の上昇ポイントは、
はい、今日の上昇ポイントはご当地グルメの課題解決に向けてということで考えてみました。それでは今日の上昇ポイントは、素材と地域をしっかりブランド化して上昇ということなんですけれども、
はい、
そもそも裾野餃子モロヘイヤがわからない人は富士山裾野餃子食べたいと思いませんよね。
そうですね、う
ん、しかし裾野産モロヘイヤがなぜ美味しいのかということが伝わっていれば、一気にあの緑色のね餃子に興味や期待を持ってくるわけですよ、
はい、うん、
三島の人参を使った餃子も同じです。例えばどこかで三島さんの人参ジュースを飲んだことがあって、であの甘さに感動した人が皮が赤いね、三島餃子を見つけたらきっと食べたくなりますよね。
そうですね、
うん、そうなると野菜が育った地域にも、環境にも興味が湧きますし、もっと美味しいものがあるかもというふうな、ね、期待を持ってくれることも期待できるわけですよね、
うん、
今や地域と食というのは切っては切り離せない要素を持っていますし、地域が食を生み、食が人を呼び、人が町を盛り上げるというのは、まあ、一つの方程式にもようにもなってますよね、
はい、
今や箱根西麓三島野菜は三島の町を盛り上げる大きな要素となっています。 街の中にいるとついですね身近にある食材で何か加工品を作って、なんとなく販売したくなるということもあるんですけれども、うん、地域のことをね全く知らない人たちにとってはまずその素材が一級品であること、そしてその一級品を加工しているので美味しいに決まっているというね期待を持ってもらうというところからブランド化っていうのは始まるんですよね、はい、地域がブランド化されればそこで食べるものは全て美味しいものになるはずなので、うん、ぜひですねなんかねとりあえず作ったものを美味しいよ美味しいよって言って売り出すんじゃなくて、
はい、
がちゃんとですね地域のそのね食材がなぜ美味しいのか、そしてこの地域がなんで素晴らしいのかみたいなことをね合わせてしっかりブランド化していく。そうすればだよね裾野で食べるもの美味しいよねとか三島で食べるもの何でも美味しいよねっていう風になるのが一番理想的なブランド化になるんじゃないかなと思いますね。
そっか、その商品だけを、うん、まあ、注目売り出すというわけではなくて、うん、素材までということなんですね。
そうなんです。特にね、うん、加工品って、はい、味付けがどうにでもなっちゃうじゃないですか、
はい、
でそもそも今世の中で売られているものってまずいものなんかないわけですよ、ね、
う
ん、
はい、
なので作ってこう売る人たちはこれが美味しいってみんな言うんですよ、
うん、
ただそれをより一層美味しく感じさせてくれるのは、はい、味だけではなくてやっぱりその周辺にある物語だったり情報だったりするわけですよね。その情報も物語も全部ひっくるめて食べるからより美味しく感じる。これが全てね地域や地域の食材と一緒になるとものすごい重要充実した地域ブランドになっていくはずなんですよね。
そうなんですね。
三島コロッケってね、はい、割とあの全国的にもすごくブランド化が、うん、あのうまくできているというふうにね、はい、注目されている事例だったりもするんですよ。僕もねいろんなところでお話しする機会があるんですけど、ね、はい、三島コロッケはすごくいいですよって話しますし、そろそろ三島バレー所もやっと旬の時期が来ますのでね、
そうですね、
新じゃがの三島コロッケそろそろねそういう三島コロッケも期間限定で出たら面白いと思うんですよね、
はい、あ、そうですね、そういうのいいですね。
新茶があるわけですから、うん、新茶が三島コロッケ期間限定みたいなね。
そうですね、うん、あ、そういうのも今回ちょっと今回は間に合わないかもしれないですね、うん、来年ぐらいからですかね。
いや今回どっかでやってくれるところがあったらそれはそれで面白いかもね。
ちょっと期待しちゃいますね
でもねそういうふうに期待してもらうのが、うん、あの地域ブランドにとってねすごくいい大事なことですなるわけですよね。
はい、そうなんですね、
はい、
また一ついつもとは違う角度で地域の魅力を知ることができました、うん、兄貴どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
来週もよろしくお願いします。
はい、お願いします。
以上、上昇兄貴のモーニングビジネスカフェのコーナーでした。